4月1日に東京新宿の TKP 市ヶ谷カンファレンスセンターを会場に開催された日本盲人会連合指導者研修会では、厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課課長補佐の照井直樹さんが講師として登壇。昨年1年間見直しが行われてきた障害者総合支援法の改正の内容と今後の取り組みについて詳しく説明がなされました。声の広場ではこの講演の模様を今月と来月の2回に分けてお届けします。2、講演、障害者総合支援法の改正について。厚生労働省社会援護局障害保険福祉部障害福祉課課長補佐照井直樹さん。前編の今回は障害福祉の歴史と今や予算の推移などが主な内容となります。
はい、皆様、おはようございます。
おはようございます。
厚生労働省、障害福祉課、フェルイと申します。本日はよろしくお願いをいたします。まず、総合支援法、今回その法改正の議論が、竹下会長も、障害者部会の委員としてですね、ご参画をいただいて、前年度もう丸1年かけて、計19回開催をしまして、でその中で、いろいろな議論をしています。でまずはそのことについては、後ほど、説明をいたしますが、まずはその前に、おさらいとして今まで、障害福祉というのはどういった歴史をたどり、で今どうなっているかといったところについて、さらりと説明をさせていただきたいというふうに思います。まず、障害福祉の歴史ということで、まずは、障害者、基本法、身体障害者福祉法、知的精神保健福祉法というのが、昭和20年代30年代に制定をされて、で当時は今の流れは真逆で、その地域から施設へというふうな流れでした。でそれが、ずっと続いてきたわけですけれども、昭和56年、国際障害者年をきっかけに今度は流れが逆になって、で、施設から地域へというふうな流れが、本格化してきたわけですが、障害福祉につきましては平成15年に支援費ができるまではずっとその行政の措置の制度ということで、施設から地域へというか流れがある一方で、なかなかその福祉サービスとしてはそれに追いついていかない時代というのが長く続きました。で平成15年、支援費制度というその制度が、施行され、施設から地域へというの流れが本格化し、その3年後、障害者自立支援法という制度ができて、でその流れが、ますます、大きなものになっている。でさらに平成25年、障害者総合支援法というのが施行され、施設から地域へを一歩その踏み込んで、共生社会に実現というようなことを謳った制度ができまして、で、今に至っているというふうな形になっています。でいろいろその制度としては変遷がありますけれども、最も大きなその改正としてやはり支援費制度というのがあるのかなというふうに思っています。でこちらは、それまで その行政が主体であった障害福祉サービスが、障害のある方ご本人、いわゆる利用者本人の制度になったというふうなところが一番大きな変化というです。障害のある方ご自身で例えば、受けたい支援を選び、受けたい、通所したい事業所を選んで、それの、に必要な費用を行政が払う、その今までの真逆な制度になったというふうなことがあります。でその後平成18年度障害者自立支援法という制度になりました。でこれは、ご承知の通りかと思いますけれども、結局そのもともと行政が主導でやっていた、障害福祉というのは裏を返せばその行政 の, そのが持つ、障害福祉の財源の範囲でずっとこうサービスを提供してきたんですね。ですから本当はその利用ニーズというのはもっともっとあったわけですけれども、ただこう、そこは、行政側が、コントロールをしてその、抑制的に扱っていたというふうなところから支援費制度になって、要はその利用する、側がこういった制度を利用したいというふうなことになった途端に、当然ながらその財政が破綻したというようなことがあります。でそういったことも踏まえつつ平成18年度に 障害自立支援法という制度ができました。でこちらは、まあ今の制度の原型ですので、まあ、制度の内容については、詳細には申し上げませんが、ただ、まあ、財源の話でいうと大きな変革としては、いわゆるその補助金、その補助金の制度というのはその、補助金の給付の、まあ金額の範囲でサービスを提供すればいいというような事業だったわけですけれども、これを、義務的経費化した、要はその、使った分だけ、国なり自治体は払わなければならないとというふうな制度に変えたというふうなことによって、 今後、まあ制度の中身的には支援制度のような、破綻というのは、まあ、回避されているというふうな形になって、なっています。で、その後ですね、今の制度ですけれども、障害者、総合支援法という制度に変遷していくわけですけれども、こちらも、自立支援法というのは障害のある方に自立を支援する、まあ、名前の通り、制度、であったところが、今度は、法のですね、基本理念というところ、まあ共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および、地域社会における共生、社会的障壁の除去に、資するよう、総合的かつ計画的に行われるというふうな制度に、変わっています。でこちらに加えて、障害のある方の範囲として難病の方を追加したりですとか、障害程度区分というその、まあ、スケールを障害支援区分というその、まあ、名称の変更と同時に従来から言われていました、知的障害の方、精神障害の方の判定を、まあ、もうちょっとその、従前の障害程度区分よりもですね、丁寧に、判定をするような、仕組みに変えたというような形になっています。ただそのこちらの制度、総合支援法につきましては、施行した、時点ですでに、宿題として5つ、検討の規定というのが、付則によって定められています。で後ほど、説明しますけれども、今回の制度改正というのはこの宿題をどういうふうに、まあ、解決していくか、まあ、もしくは、現状その解決が難しいか、引き続き検討していくかというようなところについて、社会保障審議会、障害者部会を中心に、議論をし、今回、国会に挙げたというような形になっています。で次が、数字の部分ではじゃあ、この10年間でどうなってきたかというふうなところですけれども、まずは障害福祉サービスの利用者がどうなっているかというようなところなんですが、こちらその、データとしては平成22年10月からしかないんですけれども、平成22年10月の利用者が、全部で57万5千人であったところが、平成26年10月には、まあ、72万2千人というようなことで、14万人ぐらい、増加しているというような形になっています。でこれにつきましては、まあ障害者 の, その全障害のある方の全体の数というのが一気と統計を取っているわけではないですが、600万人から700万人の方がいらっしゃるというふうなことが言われている中で、現状、まあ、72万人、これが平成26年10月のデータですので、まあ、もうちょっと増えているとは思いますけれども、まあ、いずれにしてもその障害のある方のうち1割程度の方が、何らかの福祉サービスを利用しているというような形になっていますが、まあ、全体の数から申し上げてももっともっとその利用する方というのは増えてくるのかなというようなことが、考えられると思います。続きまして、今度は予算の推移です。ちょっとなんかお金の話でいやらしいですけれども、平成19年度、これが、障害者自立支援法ができた、まあ、翌年なんですけれども、この時点の予算が、全部でですね、5380億円であったところ、平成28年度予算が1兆1560億円ということで、まあ、2倍以上に増加をしているということになっています。で、比較としてはですね、この平成19年度と28年度、この10年間の間の、国全体の一般会計の、まあ、予算総額と、この、障害福祉サービスの予算総額で、その比較していただければ、まあ、分かるのかなと思うんですけれども、国の総予算額ってのはそんなに増えてない、まあ、大体100兆円前後ぐらいをこう行ったり来たりしているような状態の中で、まあ、障害福祉サービスについては2倍以上に増えてきていると。というふうなことで、これは何もその予算が増えたからダメかというふうなことではなくて、やはりそういったその、まあ、 利用者数の伸びよりは予算額の伸びの方がまあ、はるかに増えているというふうなことを裏返すと、そのお一人お一人の要はその、サービス必要な支援の量というのがやはりその10年前と比べて、まあ、本当はもっと量が多かったということなんですよね。で、まあ、今でもやはりその、重度障害のある方に対しては一部、支援が、まあ行き届いていないというふうな、ご指摘も、まあ、ありますし、あとはまあ一方ではその、発達障害ですとか自閉症の方ですとか、その新規にこう、利用を始める、その今まであまりその利用がなかった、方々 の、 その新たな利用も増えてきたりですとか、その予算については、これも、事務的経費と言いながら、まあもうそろそろですね、財政当局から目をつけられ始めているというふうな形にはなります。それで、ですね、次の平成28年度、障害福祉予算の概要ということで、まあこの1兆、1000億円というのはどういうふうな、まあ内訳になっているかというようなことですので、こちらはご参考程度にしていただければというふうに思います。で、次9ページ、施設から地域への移行の推進ということで、これも自立支援法以降、その施設から地域へというふうなことを、まあ、謳っております。で、その結果、その実際に、まあ、移行が、進んでいるかどうかというふうなところを、グラフ化したものです。で、こちら平成17年度、その、自立支援法施行前につきましては、施設入所の方というのが14万6千人いらっしゃったところ、現状平成26年10月では13万2千人ということで、施設利用者のうち、まあ、大体1万3000人ぐらいの方が、施設から、地域へ移行されているというような形になっています。で、一方で、地域の、まあ、受け皿としての、グループホームの利用者数がどうかというような、ところなんですけれども、こちらも平成17年度3万4000人であったところ、平成26年度は8万8000人ということで、こちらもまあ6万人弱ぐらいの方が、グループホームの利用を、まあ、新たにこの10年で、スタートさせているというような形で、まあ地域への移行というのは、まあ、徐々にではありますけれども、進んできているというようなことは言えるかなと思います。で、まあこういったその、障害者自立支援法ができて10年経ちまして、まあ、その、必要なサービスの量も増え、利用者も増え、地域移行も、まあ、ある程度進むというふうな形になってきているというふうなことを、まあおさらいとしてお話をさせていただきました。で、続きましてですね、
以上で講演障害者総合支援法の改正について前編を終わります。後編では障害者総合支援法の改正点についてご説明します。来月号もどうぞお楽しみに。
で、その中でですね、特に関係の高いものとしましては、常時介護を要する障害者法に対する